こんばんは、ガンちゃんです。
こんばんは、翼です。
ガンちゃんとビックス、始まりました。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
エネルギッシュなガンちゃんでございまして、先週のね、告知通りですね、もう絶賛稽古も励んでるというガンちゃんでございますが、さてさて、はい、今日はどうしますか？
そうですね、この2ヶ月はちょっと映画がっつりいっちゃおうかなと。
あ、いや、先月ですか、ドラえもんのね、はい、お話をね、たっぷりしてもらいましたよ。
そうなんですよ、がっつりさせてもらいまして。で、最初の方でちょっとだけ触れてたんですけど、こう、だいたい時期によって、この映画はこの時期みたいなのをお伝えしたと思うんですけど、
言ってました。何だったかな、3月にドラえもんで、4月に、なんてろで、なんてろで言ってましたね。
そうなんですよ。ちょっと言ってたんで、はい、覚えていらっしゃる方も覚えてない方もいらっしゃるとは思うんですけど、はい、やはり4月はですね、はい、名探偵コナンなんです。
出ました。名探偵コナンは、そらもう何ですか、毎年この興行収入を塗り替えてるという、もう、お化け映画にもなりつつありますよ、今。
はい、ほんと塗り替えまくってるわけですけども。
はいはい。
まあ、今年の映画もですね、私映画館で見させていただきました。
おー、そうですか。
はい、公開日に見に行きました。
公開日に見に行ったということで、4月の十何日とかだったですよね。
はい、4月の18日金曜日。
わー、そうですか。
一番その映画館で行われた最後の回を。
あ、そうなんですね。
会場満席でした。
ちょっと待って、すごいな、満席一番最後にもかかわらず。
はい、一番最後、始まったのは9時35分からだったんですが。
もう夜も夜ですよ。
夜も夜。だって終わる時間はですね、言ったら11時を超えてしまうので、ある一定のね、やっぱ年齢になってくると見れないわけですから。
見れないよね。
そんな中で満席。
すごい。これは伊達じゃないね。やっぱね、興行収入、何億円っていうのは。
はい、これ伊達じゃ、僕も、やっぱ結構公開日からずれて見に行くじゃない。大体なかなか金曜日なんで。
はい。
お仕事の兼ね合いもあって、なかなか見にはやっぱ行けないんですよ。
なるほど、なるほど。
たまたま、営業、早く終わって、早く帰ってこれて。
あ、仕事の都合で、よかったんだ。
そうで、そうなんですよ。仕事の都合で、近場っちゃ近場で佐賀だったんですけど。
おー、なるほど。
これは帰ってこれるなと。
あ、もう、あれだ。じゃあ、ガンちゃん的には、コナンの公開初日はもちろん知ってて、で、はい、見れたらいいな、仕事の事情がうまくいけばっていう気持ちでその日過ごしてたわけですね。
はい、正直過ごしました。
あ、で、あ、やっぱり帰れそうだって思ったということですね。
そうです。
おお、
これは行くしかないと。
行くしかないと。では最後のその日の最後のやつを徐々にこう見れることができたわけだ。
そうです。拝見見させていただきました。
そしてまた満席ってのはすごいですね。タイトル何でしたっけ？またなんか横文字が途中で入ってるやつね。
はい、そうです。今回はですね、名探偵コナンの、赤眼の、フラッシュバック。
あ、それ赤眼のフラッシュバック。残像って書くんだよね、漢字でね。
そうです。残像と
書いてフラッシュバックという。
バックと。
いつものやつですよ。
だいたいこれたまにですね、TikTok とか見てると、はい、流れてきて、これはコナンでは何と読むでしょうみたいなのが常によく出てくる。
もうコナンのさ、もう、恒例だよね。これなんてよ、なんでこんな読み方すんのみたいな感じですもんね。
そうなんですよ。大体何でしょうね。標的と書いて、ターゲットとか。
いや、意味はわかるんだけどね、それ。
はい。意味はわかるんですけど、そうやって呼ばせる意味あるみたいな。
確かに。標的でいいじゃん、みたいなね。
はい。だから前回で言うんであれば、五稜郭のところはなぜか道しるべと読ませたりとか。
うわ、もうわかんないよ、それ。
どういう道しるべと読んだらいいのか、みたいな。
もう意味がわかんない。もうほんとキラキラネームと一緒だな、これ。
いや、もう本当ですよ。どういうことみたいな。
いやー、でもなんかそれがなんかこう、コナンの、風物詩と言っても、僕の中ではちょっとそれ楽しみにしてます。なんか今回どう読ませるのかみたいなね。
いや、そうなんですよ。だから、めちゃくちゃ普通だった時、ちょっと困るんですよ。
あ、そうだ、逆にね。普通だってやつありましたっけ？よく覚えてないですけど。
ここ最近はちょっと変なことですけど、2022年は、ハロウィンの花嫁。
あ、普通だな。
はい。
普通だ。
めちゃくちゃ普通なんだ。
なんか普通が拍子抜けするぐらい、普段が凄すぎて。
そうなんですね。拍子抜けして、その後の2023年が、 名探偵コナンの、黒金のサブマリン、
はい。あー、海のやつね。なんかありましたね。
はい、魚影と魚の影と書いて。
サブマリン。
サブマリン。
それ絶対読まないわ。それ絶対読まない。
これ、誰がこんな読み方するよっていうぐらいのあれですけど。
言語と一緒だね。絶対想像つかないものを、つけてやろうっていう、なんかそういう意気込みすら感じる感じがします、ね。
もう本当ですよ。
ね。
けどまあ、そう言われて、まあその、魚影というのサブマリンが、ちゃんと繋がるっていうのがまたですね。
なるほど。ストーリーもしっかりね、そこをね。
そうです。ちゃんと、確かに魚影に見えるみたいな。
ああ、なるほどね。それはね、言われてみればわかるんよ。今回の残像と言って、フラッシュバックか。なんかそれもまあまあ言いたいことはわかるかなとかいうのはありますからね。
そうです、そうです。もうこれはちょっと面白いところではありますね。
そうですか。で、実際こう見に行ったということですけど、今回何がテーマなんですか、そもそも。いろんなテーマがコナン君のね、映画にはありますけれども。
はい。では、今回、まあ、テーマでいくと、なんて言うて、まあ、正直は、結論のその感想を、僕的な感想でいくと、
はい。
まあ確かにまあやっぱ最後の最後のスケール的なところはやっぱ映画だなって感じたんですけど、
お
まあ、内容的なところでいくと、だから普段のまあ、何でしょう、多分今も土曜日に放送がされてるじゃないですか。
やってますよね。
あれを4話ぐらいまたいで1ヶ月分ぐらいで放送してもいいんじゃないかっていう内容だと僕は思ったんですね。
ちょっとこれは、それだけ聞くとかなり意味深というか、うん、それは何を意味するんだって感じですけど、それは、ごめんなさい、今の話だけを断片的に聞くと、僕が思ったのは、こう、オムニバスの要素っていうことじゃなくて、
なんと言って、まあ、けど確かにこう、いろんな要素がなんかこう、食い込んでくるというか、
ほうほう。
ちょっと内容を知っとかないと、
ほう。
まあ楽しめるか楽しめないかで言うと楽しめるとは思うんですけど、
はいはい、
これがなぜそうなってるかっていうのを、言ってないとハテナになるか、なる人が絶対いるだろうなっていう内容がちょこちょこあったんですよ。
それはじゃあ普段のコナン君を見ていないとわからないっていうってことですか？
登場人物としてこの人が出てきたことはあるけど、
うん、
けど、じゃあこの人とのこの人とこの人の関係性はみたいなところになると、
はい、
ちょっとどうなんだろうっていう。
なるほど。
なんかこう、なんつう、伏線というか、ちょっと、まあ今回はちょっと知ってないといけなかったんじゃないのかなっていうところが。
あれだ、こう、オールドファン向けというか、通常のコナンファン向けだから、一元さんよりかはずっと見てるファンの方が楽しめるよっていう内容っていう感じですかね。
ですね。僕のなんか感じたものでいくと、
はいはい、
まあそういうところになるのかなっていうところではあるんですけど、
はい、
まあ、今回のストーリーとしてまず、まあ今までともう結構違うよっていうところをお伝えすると、
はい、
小五郎が眠りません。
あ、ちょっと待って。眠らない小五郎さんは小五郎さんじゃないんじゃないか。それぐらいのインパクトありますよ。
これですね、すごいことで、本当に過去の、映画で、
はい、
以前小五郎が眠らなかったことがあるんですよ。
あ、そうなんですか。
約20年前なんですが、
はい、
映画で水平線上のストラテジーという、では、まあ、音楽、まあ、そういうピアノとかを、それちょっと、まあ、題材というか、メインになってる映画なんですけども、
はいはい、
この時も、小五郎さん眠ってないんですよ。
それはどういう理由で、ね、眠らなかったんですか？
これも、多分、事件解決のタイミングで申し訳ないですけど、小五郎がいなかったというか、多分、いなかったんですよね、その瞬間に。
あ、なるほど。
ただ、解決したのはもう、多分、コナンが確か解決してしまった、僕の中では記憶があるんですが。
はいはいはい、
で、まあ、今回に関しても、まあ、心、まあ、眠らないんですけど、
ほう、
まあ、今回ストーリーとして、うん、長野県が舞台になるんですよ。
あ、そうなんだ。ある一定の地域っていう、いろんなこうね、さっき言ったサブマリンみたいに海が舞台とか、いろいろその、鍵盤とかありましたけど、今回もう、場所なんだ。長野なんだ。
今回も長野で、そして、その、長野県警というところが舞台になるんですけど。
すごい。
で、またその長野県警に、うん、まあ、ちょっと、こわもての、大和勘助という警部補がいるんですが、
はい。
まあ、刑事が。
はい。
で、この刑事が、まあ、最初のストーリーからいくと、雪山である男を追ってるシーンから始まるんですよ。
ああ、もういきなり、いきなり緊迫するシーンですね。
そうそう。で、緊迫するシーンの中、その男を追ってた時に、不意に、何者かが視界に入るんですよ。うん、
あ、その警部さんでしたっけ？大和さんやったっけ？
そうです。その大和警部が、追ってた、そのやつじゃないやつが急に現れて、
ほうん。
あいつはなんだみたいになるんですよ。
まあ、そうね。
で、お前そこで何をしてるんだって言って、が、ライフルで大和勘助、この大和警部の、言ったら、左目を撃ち抜くんですよ。
うわお。
まあ、撃ち抜く。まあ、かすめたと言った方がいいですかね。
ほう。
で、かすめたと同時に、大きな地響きで雪崩が発生して、
おお。
この大和警部、飲み込まれてしまいます。
あららららららららら。
で、そっから急に10ヶ月後の話に戻る、になるんですけど、
お
う、まあ、言ったら現在にまあこう戻ってくるっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
で、まあ、これストーリーとして その国立天文台野辺山っていうところが長野県にあるんですけど、
お
う、で、ここの研究施設で、その、まあ、女性がいるんですけど、何者かに襲われる事件が発生するんです。
あ、それさっきのやつは一旦置いといて、また別の、話でね。
の話で。
はいはいはい、
で、まあ、言ったらその、追ってた山はその近くにあるんですけど、犯人を、まあ。
はいはい。
で、まあそこで現場にこう、まあ駆けつけるんですけど、うん、まあこう、事情聴取の最中で、この大和警部がまあ怪我をしてるんですけど。
あ、そう、前回のその雪山でのね、ちょっとこう、かすめたやつで怪我してるってことですか？
はい。
はい、
で、この怪我した部分がその巨大なの天文台なんで、パラボラアンテナ、
うん、
言ったら衛星受信をするためでかいアンテナがあるんですけど、これをが動いてるのを見た瞬間にその左目がめちゃくちゃ動きうずくんですよ、急に。
うわ、怖い。
発作みたいな形で。
なんだ
っていうところから、まあ物語はまたちょっと舞台変わりまして、小五郎のところになるんですけど。
なるほど。え、ちょっと待ってください。ここでちょっと時間、早くも来たんで、ちょっとこの次は来週やりましょうか。
大和警部は実はとんでもないものを見ていました。
おっと、何なんでしょうか。また来週。